TBS Podcast Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
ラムザイヤー論文に国内外で大きな波紋、慰安婦研究の現在地。日本と韓国の歴史認識をめぐり大きな焦点になってきた慰安婦問題。今月21日には元慰安婦の韓国人女性らが日本政府に損害賠償を求めた裁判の判決が言い渡されるなど、戦後75年経った今も問題は解決していません。こうした中、去年12月、ハーバード大学教授のジョン・マーク・ラムザイヤー氏が慰安婦は合意された契約関係だったとする論文を発表。これを産経新聞が慰安婦イコール性奴隷説を否定などと報じたことをきっかけに大きな注目を集めることになりました。この論文に対しては日本の歴史研究者らの4団体が先月10日先行研究を無視しているなどとして掲載された学術誌からの撤回を求める声明を発表するなど大きな波紋を呼んでいます。今日はこのラムザイヤー論文問題をきっかけに当時の慰安婦をめぐる実態は今どこまで明らかになっているのか、歴史研究の専門家に伺います。では今日のゲストをご紹介してまいります。まず歴史学者で中央大学名誉教授の吉見義明さん、リモートでのご出演です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
吉見さんのご専門は日本近現代史で日本の戦争責任資料センター共同代表も務められ、著書に従軍慰安婦、毒ガス戦と日本軍など多くの著作があります。続きまして、立教大学教授の小野沢茜さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
小野沢さんのご専門は日本近現代史、女性史、ジェンダー研究で特に性売買を研究対象とし、慰安婦問題について詳しく、教著に性暴力被害を聞く、慰安婦から現代の性搾取へなどがあります。
はい、小野沢さんは普段はどういった研究されていらっしゃるんですか？
はい、ですね、私大体3種類ぐらいの研究してきたんですけれども、はい、もう一つは近代日本の交渉制度に関係する研究なんですけれども、うん、まあ、その交渉制度って分かりますかね。
はい、
特定の業者と女性に性をこう売ることをその国家がまあ公認し、うん、性病検査をさせるといったような制度なんですけれども、まあ、非常にその女性たちはその人身売買で売られてきて廃業の自由がない状態だったんですけれども、そういう研究を一つしてきました。
はい、
2つ目には日本人慰安婦に関する研究で、慰安婦っていうと皆さん韓国をはじめとしたこう被害者のことが思い浮かぶ方多いと思うんですけれども、実は韓国以外にも、そして日本でもその慰安婦にさせられた被害者がたくさん存在していたので、うん、そうした人たちの研究っていうのをしてきました。
はい、
関係する研究はそういった2つですね。うん、はい、
その他ジェンダーに関する研究も様々されてこられたんですね。
そうですね、沖縄の米軍基地周辺の、生産業とそこで働いたホステスの女性たちに関する研究なども、やっています。
うん、なるほど。そうした中で今日は慰安婦問題についてお話を伺うんですが、まず吉見さんに伺いたいんですけれども、後ほどこの問題はまた時間を取って伺いますが、ラムザイヤー論文というのが今とても大きな問題となっています。この問題、吉見さんはどうご覧になってますか？
このラムザイヤー論文というのはですね、欧米のインターナショナルレビューオブロー&エコノミクスという、学術誌のオンライン版に取り上げられて、欧米で非常に強い批判が出てですね、
はい、
その批判によって現在保留になっていて、紙媒体にその で発表するというのが保留になって現在まで来ているという状態なんですね。で特に欧米で大きな批判を受けていますけれども、
はい、
なんていうんですかね、学術論文としての体を成していないんじゃないかという点、それから研究上の誠実性って言いますかね、そういう点に非常に大きな問題があるように思います、
はい、これ論文の中身また後ほど伺いますけれども、慰安婦問題の性暴力性などを否定して、あたかも当事者の合意によって成り立っていたかのようなことが、記述されていくということになるわけですけれども、これ小野沢さんにも伺いたいんですが、このラムザイヤー氏とも、その慰安婦問題だけではなくて、小野沢さんが一つのテーマとしている基地問題や、それからその部落差別の問題など、さまざまな論点においても、さまざま問題論文において指摘されているということなんですが、このあたりについて小野沢さん、どうご覧になってますか。
はい、ですね、このまず先ほど吉見さんがお話になった問題となった論文ですね、この太平洋戦争における性行為契約という論文は、要するに、慰安婦問題だけじゃなくって、日本 の, その交渉制度の下で の, その働いた女性たちを将棋ってこう呼んでるんですけど、この人たちの契約がやっぱり非常に自由契約というか、業者と非常にその対等な契約で、結ばれた契約であったというようなことから、論文が書き始められていて、でそれがその慰安婦もそうだったっていう方向にその論が展開していくものなんですよね、
はい、
でなのでその慰安婦問題だけじゃなくて交渉制度においてもいろいろ問題がとても多い論文で、あと聞くところによると、ここ数年、そういうこう、なんていうんですかね、被差別部落の問題や、在日朝鮮人に関する論文も、この人はこうたくさん書いてる、たくさんというか書いてるみたいで、とても問題が多いということが、その方面の研究者に指摘されているということがありますね。はい、
このラムザイヤー氏が書いた論文、慰安婦において今問題になっているけれども、慰安婦問題において、ただ他の論点においても、どうも声を上げている被害を受けた方々のもの、というものを歪償化する動き、あるいはさまざまその歴史を否定しようとする人たちの優位に働くような論文というものが何か続けて書かれているというようなことになっているんですね、このあたりなぜなのかという話は後ほど考えたいと思うんですが、今日は基本的なことから伺いたいと思います。吉見さん、今日のテーマは慰安婦問題なんですが、この慰安婦というのはどういった方々のことなんでしょうか。
そうですね、日本軍は1931年に満州事変という戦争を始めますけれども、
はい、
満州事変以降に、慰安所というのを作っていくわけですね、
はい、
でその慰安所というのは、戦地に派遣された軍人軍属の性の相手をさせられる女性たちを入れている、そういう軍の施設なわけですね、
はい、
そしてその軍の施設に入れられた女性たちというのは、日本人女性もいますけれども、朝鮮人、台湾人、中国人、フィリピン人、マレー人、インドネシア人、ベトナム人、ビルマ人、オランダ人など非常に多くの女性たちがいたわけですね、
はい、
で日本人は原則として満21歳以上であって、現に性売買といいますか売春をしている人に限るという原則を日本政府は取っていたわけですけれども、
はい、
日本人以外の女性は未成年者も非常に多かったり、それからいわゆる売春をしている女性ではない女性も多くその慰安所に入れられていたということになりますね。
なるほど。この軍が設置した慰安所の施設内で、働かされていたこの慰安婦たちについては、しばしばその強制的に連行されたんだというようなことを言われるわけです。で、この強制性ということが一つのまたキーワードになるわけですけれども、吉見さん、どういった強制性があったと考えられるんでしょうか。
日本政府が特に問題にしているのはですね、軍官権が暴力を用いて、連行して慰安所に入れた場合は問題だっていうふうな議論をよくするんですけども、
はい、
それだけではなくてですね、僕は3つぐらいのタイプがあったと思うんですけれども、1つはですね、人身売買によって連れて行かれる、 それからもう一つは、騙したり還元によって連れていく。まあ、これは、刑法では誘拐というんですけども、
はい。
まあ、騙したり、還元によって連れていく。うん、それからもう一つは、暴力、あるいは脅しを用いて、連れて行かれるケースがあったと思うんですね。
はい。
で、この3番目のケースは、刑法上では略取というふうに言われてるんですが、
うん、
まあ、いずれも犯罪になるわけですよね。それで、まあ、多くの場合は、軍が業者を選定して、その業者が女性たちを集めて、慰安所に入れるわけ、なんですね。
はい。
で、まあ、直接、人身売買をしたり、騙したり、暴力的に連れていくのは業者なわけですけれども、
はい。
その女性たちがですね、軍が作った慰安所に入れられていれば、その軍の慰安所というのは軍が監督統制しているわけですから、
うん、
そうすると、軍の責任というのは非常に重いということになりますよね。
はい。
ですので、まあ、連行時の場合は、人身売買も誘拐も略取も含めて問題にしなければならないということが一つあると思います。うん、
はい。
それからもう一つの問題はですね、慰安所に入れられた女性たちが、拘束されていればですね、もうそれだけで、まあ、どんな形で連れてこられても問題になるわけで、
はい、
女性たちがその慰安所で、軍人たちの性の相手を、本人の意思に反してさせられる場合には、やっぱり そこが問題になる、ということだろうと思うんですね。
なるほど、なるほど。まあ、例えば現代でも技能実習制度などがありますけれども、日本に来て働きたいんだというふうに自分の意思で仮に来たとしても、その働いている場所で、携帯電話を持つなとか、パスポートは取り上げられるとか、1日14時間働けとかってされたら、これは当然人権問題だし、奴隷状態だって言われますよね。
そうですね。うん、で、慰安所の場合はですね、慰安所に入れられた女性たちは、その慰安所の、小さな個室でですね、そこで、まあ、寝起きをして、そこで軍人の性の相手をしなければいけないんですよね。
はい。
つまり、自由に居住ができなかったということになります。
うん、
それから、外出する場合も、軍の許可が必要であったということなんですね。はい、それから、自由な営業者であればですね、嫌になればすぐに辞めることができるわけですが、
うん、
女性たちは、その自由に辞める、権利は持っていなかったわけですね。多くの場合はまあ借金を抱えているとかっていうケースがあります。はい、それからもう一つは、軍人の性の相手を拒否する権利もなかったわけですね。選択権もないし。
はい、
でそういう状況に置かれて、まあ、連日数多くの軍人の性の相手をさせられる状態っていうのは、やっぱり奴隷状態に置かれているというふうに考えるほかないんではないかなと思いますね。
うん、だから連れてこられるその経緯も、そして待遇も、こうしたことを合わせて今国の責任や軍の責任が重ねて問われているところあるということですけど、小野沢さん、この慰安婦の方々、どういった境遇の方がいるのかなど、実態というのはどこまで分かっているんでしょうか。
これはあれですかね、その慰安所でというよりは、っていうことも含めて、慰安婦になった女性たちの、もともとの境遇とか、そういう。
そうですね、今、例えば、騙されてきた、もともとのお仕事は何なのか、どれぐらいの年齢だったのか、いろんなことを知りたいというところあると思うんですけれども。
はい。これは、さまざまですけれども、例えば植民地では、大変、やはり貧困な状況に置かれた女性たちが、例えばその業者 の, そのこう勉強してもお金も儲けられるみたいな、そのいわゆる還元ですよね、
はい、
にこう引かれて、まあ、いわば詐欺だと思うんですけれども、連れられていった先が実は慰安所だったとか、そういうケースはたくさん見られますし、
うん、
それは証言からも、公文書からもある見られると思いますし、
はい、
それからその直接的な、なんていうんですかね、その占領地域での直接的な徴収っていうのも、軍によるありますし、その場合は、本当にこう、例えばゲリラとして、やってた、ゲリラ戦をやってた最中にこう捕まって、そのまま慰安婦にさせられてしまうというケースもありますし、 それからですね、日本人慰安婦にこう顕著に見られるんですけれども、もともと公衆制度下で、姓を売らされていた女性たちが、借金をなかなか返せない、こう廃業の見込みがない状況にあり、そこに慰安婦に、なると、慰安婦にこう、させられたり、あるいは慰安婦になるとですね、借金を返せるかもしれないという、一縷の望みのもとに慰安婦になる人というのもいた。というふうな形で言えるんじゃないかと。
なるほど。これもいろんな研究で一つ一つ明らかにされてきたことだと思うんですけれども、そうした慰安婦の、例えば慰安所におけるまあ、性の相手を通じて行われる行為に対して、いやいや、給料を払っていたんだと、しかも高い給料をもらっていたんだというような言説というものがあるわけです。こうした点について、小野沢さん、現在の研究ではどうなっているんでしょうか？
まずですね、よくなんていうんですか、言われるのが、ムン・オクシュさんの証言とかを引っ張って、高収入だったんじゃないかっていうふうなことを言う人がいますけれども、ただ、この点についてはもう研究の現段階では、このムン・オクシュさんは、自分を抱えていた業者からですね、お金を、支払われていたというよりはですね、そうではなくて、たまたまその軍人からもらうチップなどをこう貯めて、いたに過ぎないし、でそれもなんていうか、当時のビルマの、大変なインフレーションの中で、無価値になってしまったことですとか、あとは、そういうふうにですね、結局適切に支払、適切にっていうか、その支払われてない人が大変たくさんいるわけで、あったと。でそれからですね、先ほど言いましたように、もともとですね、商妓として働いてたり、芸者だったりした女性が、かなりの大金を、要するに、受け取って、慰安婦になるってケースは、日本人に、顕著ですけど、ありました。ですけど、お金は、彼女のものになるというよりは、多くは、元いた場所への借金返済にこう使ってしまって、残らないかったりして、そして、非常に人心拘束的な状況っていうのは、慰安婦になっても一層強くこう続いていくと。だから、たとえその、こう、えっと、その多額の借金をもらったとしても、廃業の自由なく、労働というか、働かされ続けるというのは、やはりそれは、なんて言うんでしょうかね、奴隷状態というふうに言えるわけであって、多額のお金ということは、それはつまり、その彼女を縛る借金だったりしてですね、いくということが、非常に分かってきたことだというふうに言えると思います。
まあ、お金がすごいインフレで無価値になるという背景などもありますけれども、そもそも合意がなければ、これどれだけお金をもらっていたとしても、当事者にとっては暴力ということになりますよね。そうした中、この慰安婦について今いろいろと研究されているということなんですが、日本社会で大きく取り上げられた経緯というのは、その90年代、報道も重なり、そして講の談話なども発表されというようなこともありました。で、この講の談話なんですけれども、いろいろな問題があって、そして歴史的にはもうだいぶ時間が経ってから談話が出されたというものになるわけです。この談話が出される経緯、時間がかかった背景も含めて、吉見さん、いかがでしょうか？
ですね、コロナ談話は、出されたのはですね、最初に元慰安婦の被害者のキム・ハクソンさんが名乗り出られたのが1991年の、ですよね。で、この談話が出たのは1993年ですから、そんなに長い時間かかってるわけではないんですね、
この
2
間
年ぐ
は。
らい。で、その間にもちろん、加藤談話というのがあって、その2番目にこの談話というのが出たわけですけれども、問題はそのこの談話が出た後にあるんではないかというふうに思いますね。
この講の談話が出た後、いろいろ否定するような話をいろんな政治家の方が口にするということなんですけれども、小野沢さん、改めてこの講の談話というのは一体どういったものだったのか教えていただけますか？
講の談話はですね、画期的だったことは、要するに、 ですね、その、まあ、日本軍のその占領地域一帯にわたって慰安所が設置されて、で、それが軍の、当局の要請で、まあ、作られたということと、それからその、日本軍が直接あるいは間接的に、まあ、関与して、その慰安婦を徴収したり、その移送したりしてるってことを認めているっていうことと、で、その、慰安所に集められてしまった女性たちの意思に反して集められたということで、で、これにその軍や官権が加担したことがあったということを認めているっていうことが大きな、意義というか、意義なのかなというふうに思いますね。まあ、それで慰安所の中の状況というのは大変痛ましいものだったと言われておりますし、ただ、この軍の関与っていうのが、まあ、ただの関与じゃなくて、主導してやはり軍が作っているというところまでもう一歩、やはり踏み込んで、認めるべきじゃないかというふうな点はあると思います。
なるほど。その93年に高濃度談話が出されて、まあ、その高濃度談話が出される背景には、それまでの研究での資料も参照にされたということなんですけど、吉見さん、高濃度談話以降で、その慰安婦関連の研究で新たに見つかった資料などというのはあるのか、新たに分かった事実などはあるのか、ここはどうでしょうか。
ですね、まあ、いろいろあると思うんですけれども、資料に関してはですね、ちょっと代表的なものを3つほどご紹介してみたいと思うんです
お
が、
願いします。
1つはですね、法務省が持っていた BC 級戦犯裁判資料というのがあるんですが、その中でオランダは、慰安所に関していくつかの、裁判を行っているんですね。そのオランダ側の資料が公開されるようになったというのが非常に重要だと思うんですね。で、それよりも、少し前に、この談話が出た1年後に、オランダ政府の調査報告書というのも出てるんですが、この両方を合わせてみますと、現在政府が否定しているですね、軍官権による暴力的な連行を示す資料がかなりたくさんあるということが分かっています。これまで知られているのは、スマラン慰安所事件という有名な事件がありますよね。ジャワ島のスマランというところにいた日本軍の幹部候補生隊が慰安所を作ろうとして、抑留所に収容されていたオランダ人女性たちを官権を使って連れ出して慰安所に入れたという事件があるんですが、スマラン慰安所事件に関する資料の他に、マゲランというところでも同じようなことが起こっていた。それから、ジャワ島からフロレス島という島に、女性たちを強制的に送っているというふうなことも明らかになるようになった。現在では、まあ、明らかにすることができるようになっているという点があります。それから、2番目の資料ですけれども、警察大学校に慰安所関係の資料があってですね、これはこの談話が出された後に、公開されたんですけれども、1938年に日中戦争が始まって次の年ですね、慰安婦を、徴募するということに関する内務省の資料が出てきたというのがやっぱり重要だと思うんですね。それ2つあって、1つはですね、1938年11月に、中国の広東省にいる第21軍の将校が内務省を訪ねてですね、慰安婦400名を集めてほしいって頼むわけですね。で、その依頼を受けて、内務省は、各府県に人数を割り当ててですね、それから業者を各府県警察が選定して、その業者に指定分の人数を集めさせると。で、その集める際には、軍がさまざまな支援をする。ただし、対外的にはこれが業者が自発的に行ったことにするようにという指示を出した資料が見つかったわけですね。で、同じ時期に台湾から300名を やはり中国の南部広東省に移送したというふうにも書かれていますので、警察が中心になって軍の依頼を受けてそういうことをやっているということが部分的ですけれども分かるようになったというのが大きいかと思います
ね。はい、資料が出たんですね。
それから3番目ですけれども、現在その、アジア歴史資料センターというのができてですね、政府の持っている資料が写真撮影されてインターネットで誰でも見れるようになりつつあるんですが、
はい、
そういう資料が公開されていく中で軍が作った慰安所規定がかなりの数、この談話が出される前にも見つかっていましたけれども、それ以降もかなり見つかってきています、でその中で非常に典型的なものを一つだけ紹介してみますと、
はい、
中国にいた第35師団の司令部が作った英外施設規定っていうのがあるんですね、
うん、
この英外施設規定っていうのは慰安所とか、手法とかをどういうふうに解説するのかということを規定したものなんですけれども、
はい、
どういうことが決められているかというと、例えば慰安所を開設する場合は師団長に具申して許可を得て作ること、
はい、
それから慰安所を作るその各警備隊はですね、その師団のもとにいろんな警備隊がいるんですが、設置とか経営利用などの状況を報告すること、定期的にですね。それから慰安所は専任の部隊長が管理して経営または指導監督をすること、
はい、
それから慰安所の建物は師団から業者に無償で貸与し、飲食物、薬品、コンドームなども交付できるようにすることというふうな規定が出てきたんですね。設置の手順みたいなことと、具体的に軍がどこまで、関与してるか、非常に深く関与してるということが、具体的に立証できるようになってきていると思います。
なるほど。と見ますと、どれを見ても業者が勝手にやっていたことなどと言えるものでもないどころか、軍が関与していたといっても、関与というとあたかも軍も関わってしまってましたすいませんぐらいの距離のように受け取られますけれども、むしろ軍が主導したり軍がルール作りをしたり必要に応じてさまざまな部隊に対して、対応していくための対応というのも行っていたということになるわけですか。
そうですね。この談話ではですね、軍の関与のもとに慰安所が作られたというやや曖昧な言い方をしていますけれども、
はい、
僕の見方だと軍の関与ではなくて、軍が主体となって作り業者を手足として活用したというふうに表現するのが正しいのではないかというふうに思いますね。
なるほど。今さまざま吉見さんの方から最近の研究について分かった点言っていただきましたけれども、はい、小野さんは注目している最近の研究などありますか。
そうですね、
ちなみに時報まであと2分なので、
はい、
はい、時報の後でもまた伺いますけれども、はい、
そうですね、じゃあこれといって大丈夫です、はい、
そうですか、はい、そうした中でいろんな資料が分かってきているということですけど、じゃあ吉見さんに重ねて、この分かった資料、新資料をもとにすれば、場合によっては談話のさらなる見直しも必要かもしれないし、少なくともその資料は正しいということを政府認めることもあるのかなと思うんですけど、政府はこの新資料についてはどういう態度を取ってるんですか。
ですね、政府は把握していると思いますけれども、
はい、
具体的には何も言ってないと思うんですね。
うん、
それと残念なことに、それとは逆にですね、
はい、
2007年以降ですけども、これまで発見された資料の中では、軍関係による強制連行を示す資料はなかったというふうに矛盾したことを言っているんですね。
はい、
なので、改めてその資料を真摯に読んでいただいてですね、そこからどういうことが言えるのかということをきちんと再検討することが必要なのではないかというふうに思います。
うん、 先ほどの吉見さんに紹介していただいた資料だけでも、いや、そういった資料は証拠はなかったんだっていうこと自体が、まあ、無理ではないかというふうに感じられるわけですが、そのようにして突っ張れるような動きというものは、ずっと長らく続いているわけですね。そうした中で現在このラムザイヤー論文という新たな問題が出てきたことによって、国際的な本当にいろんな学会を巻き込むような騒動となっています。でこのラムザイヤー論文問題とは一体何なのかという点についてお知らせの後さらに伺っていきたいと思います。 TBS Radio 発信型ニュース
プロジェクト荻上チキセッション。今日の特集メインセッション、ラムザイヤー論文に国内外で大きな波紋、慰安婦研究の現在地というテーマでお送りしています。ゲストは、リモートで中央大学名誉教授の吉見義明さん、そして立教大学教授の小野沢茜さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、これまで吉見さんと小野沢さんにこれまでの慰安婦研究どういったことが分かってきたのか、ほんの一部ではありますけれども伺いました。言葉の定義であるとか背景も伺いました。その上で今ラムザイヤー論文というのが取り上げられている、各地で話題となっている、これは問題となっていると言ってもいいでしょう。このラムザイヤー論文は一体どんなものなのか、吉見さん一体これどういった中身なんでしょうか。
ですね、いろんなことを言ってますけれども、基本はですね、業者と慰安婦になる女性が契約によって、戦地で慰安所を営業した、慰安所を営業するのは実際にその 業者であるというふうに言ってますね、そして女性たちは短期間に多額の給与を得たというふうにも言っています。でここから浮かび上がる主張はですね、慰安婦は重大な人権侵害の被害者ではないという主張、それから軍には責任がないという主張が浮かび上がってくると思います。
ある意味ではいろいろな科学論文の格好を取ったような仕方で自己責任論をこう延々と述べているという格好になるわけですか。
そうですね。
小野沢さん、これ論文の中身について改めてどういうふうにお感じになってますか。
はい、ですね、今おっしゃってた通りで、それがしかも近代日本の公証制度下の女性たちの契約が、なんていうか、そういう自発的な業者との対等な関係で、結んだものだってことにされてて、でそれが慰安婦にこうつながっていくみたいな風にされてるんですけれども、私非常に問題だと思うのは、その時の一応その資料を使って、文献を使って書いてるってことになってるんですけど、検証してみると、その彼のこう挙げているその、資料のですね、全体の趣旨っていうのを非常にこう無視して、都合のいいところだけをこう切り取ってですね、自分の説をにこうつ作るためにこう利用してるみたいな、そういう書き方になっているというところがとても問題だと思います。
これ資料の恣意的な使い方、あるいは実際にそう取れないにもかかわらずそう書いているということ、今小野沢さん指摘していただきましたけど、例えばこのラムザイヤー論文というものの中ではどんな問題のある引用がなされているんでしょうか。
はい、そうですね、まずはですね、彼の使っている資料の中に実際のこの将棋の契約書っていうのがいくつもこう出てくるんですよね。ある例えば女給と賠償婦とか、帝都における賠員の研究とか、その当時の、その交渉制度を調査した本を資料として使っているんですけれども、そこに具体的な将棋の契約が出てくるんですが、でそれを読むとですね、やはり非常に将棋の自由を奪う条文というのがいくつも出てきて、やはりこう素直に読めばとても対等な契約には読めないわけなんですけれども、そうしたですね、資料上に出てくるそのような条文を全然もう無視しているというか、全くこう議論してないとか、あとはですね、将棋が長年その廃業できなかったならば、多分30歳ぐらいの将棋がたくさんいるはずであるっていうふうな、一応仮説を立てて、それでそのある文献から将棋のその年齢っていうんですね、年齢統計っていうのがあって、それを持ってきてるんですけれども、その例えば28歳以上の将棋のところだけちょっとこう削除して、こう論文をこう載っけて、論文にその統計を載せてるとかですね、そういうふうなことは本来あってはいけない、そこの部分を問題にしてるのにそこを削除してしまってはいけないと思うんですけれども、そういうことですとか、あとは 細かいそうですね、あとはですね、その町議が高収入で借金すぐ返せたって言ってるんですけれども、
はい、
でも支出がいくらだったか分からなければ、収入がたとえ高かったとしても、借金返せないですよね、支出の部分っていうのを全く無視して、返せたはずだとこう言ってるとか、このようなことが具体的にはあります。
将棋つまり売春をさせられている女性に関する研究だと、はい、例えばその収入が一定確保されてたとしても、例えばこれが必要だこれが必要だ罰金これだけペナルティこれだけっていう形でどんどん引かれていて、とてもじゃないけれども返せないんだっていうような証言というのがいくつも出てますよね。
いくつもあります、そしてそもそもその彼女が客から性行為の代償としてもらったお金のうちのかなりの部分を、その店によっては4分の3とか半分とかはもともと店のものになってしまうので、残りから借金返済していかなくちゃいけないから、なかなか返せないし、あと着物とかもものすごい金額になるので、自分で買わなきゃいけないので借金が増えていく、親兄弟への送金をしなきゃいけないってことは、彼が依拠している文献にすでに書いてあることなんですけど、
はい、
それらが無視されているっていうことだと思います。
だからいろいろな将棋の方々がお金をたくさんもらってましたと書きながら、実際はどれだけ使えたのかは書きません、あるいはあまりに年上の人がいないので自由に辞められたはずだと言いながら、年上の方がいる方、年長の方がいるようなデータは削除をした、でそうしたようなその交渉制度についての話を書きながら、よって慰安婦においても同じような制度だっていうようなことで、またジャンプをして議論が展開されるということになるわけですか。
そうですね、
こういったその論文の問題点、吉見さん、その他についてはどう感じになりますか。
ですね、ラムザイヤーさんの論文で、問題と感じるのは非常にいろいろあるんですけれども、
はい、
いくつか挙げてみますと、例えば業者と慰安婦との契約を論じてるんですが、具体的に契約書を一つも検討してないんですね。それからまた、その契約は慰安婦が業者と主体的に結んだというふうに言ってるんですが、
はい、
実際にはですね、親族の力が非常に大きかったと思うんですよね。それから実際に日本の売春宿というか、曖昧屋みたいなところにその雇われている借婦の場合は全借金を抱えているわけですから、
はい、
借金を抱えているんで、その抱え主がその交渉では実際に非常に大きな役割を果たすと思うんですが、そういうことが無視されているというのがありますね。それからもう一つは慰安婦契約仮に結ばれたとしても、その契約は人身売買じゃないんですかということが無視されてますよね、
はい、
違法な契約じゃないのか、
この
契約は女性を慰安所で拘束する契約だったんじゃないかということが無視されている、ということがあります、
はい、現代的な価値観だけではなくて、当時の例えば法文や条文などと照らしても違法な働かせ方があったのではないかということもあるわけですね。
そうですね、それからもう一つはですね、
はい、
契約がない女性たちがたくさんいるわけですよね、
はい、
例えば誘拐された女性、暴力的に連行された女性、これは特に戦地占領地で連行された女性にはそういう場合が多いんですが、それを契約ないのにどうして契約論で議論できるんですかっていうことになりますよね。
なるほど。
それから慰安所で女性たちが拘束されているという状態を全く検討しようとしていないっていう点も問題だと思うんですね、
はい、
具体的に慰安所で女性たちはどういう状況にあったのかというのはやっぱり一番基本的なことだと思うんですけれども、それからもう一つは、彼が引用している資料が別のことを語っている場合があるんですが、
はいはい、
それが無視されているというのはやっぱり、研究上の倫理として大きな問題ではないかなと思うんですね。例えばですね、一つ例を申し上げますと、有名なですね、アメリカ戦時情報局の心理作戦班が作った報告があるんですが、
はい、
ビルマで20人の朝鮮人女性と2名の日本人業者を深くって言います、 保護したときに作られた報告書ですね、でこの女性たちはですね、1942年8月に朝鮮からビルマに移送されるわけですが、その時に女性たちは業者から嘘の説明を受けて海外勤務に応募して数百円の前借金を受け取ったと書いてあるんです。で、どういう説明を受けたかというと、その役務の性格は明示されなかったけれども、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば将兵を喜ばせることに関わる仕事であると考えられていた、
はい、
これらの業者が用いる誘いの言葉は、多額の金銭と家族の負債を返済する工期、それと楽な仕事と新天地シンガポールにおける新生活という将来性であったというふうにはっきり書かれているんです。
うん、騙された
ということですね。これは明らかに誘拐のケースですね、
はい、
騙しと還元が重なってますので、
うんうん、
ラムダイヤさんはこの資料を引用しながらこの部分を、まあ、紹介してないわけですよね、
はい、
非常に不誠実なやり方ではないかなというふうに思いますね、う
ん、それでもって自由契約だったんだ、本人たちの意思だったんだ、まあ、それは軍や日本政府に責任がないんだというような格好で引用される。実際これ日本 の, いくつかの例えばメディア、まあ、産経新聞をはじめとしていろんなところでこう引用されたりして、それが山田屋氏がこう証明してくれた政府についての責任というのはまあないのだというような格好で引用されていくわけですけれども、小野田さん、このラムザイヤー論文、その中身もそうなんですけれども、書かれた経緯やあるいはその利用のされ方、こちらの方も疑問が残るところ、書かれた経緯については説明されてないところがあるので、これは疑義をぶつけていかなくてはいけないと思うんですが、その影響について小野沢さんどう感じになりますか。
そうですね、まあ、そのなんか内容自体はもともとヤンフは交渉だった、交渉は自発的な売春婦で、だからヤンフも売春婦なんだみたいな、自発的な売春婦なんだみたいな言い方っていうのはもうずっと以前からされてて、
はい、
それがすごい問題のある発言で間違ってるんです。それをこう、まあ、アカデミックな装いでこうやろうとしているというところで、そのアカデミズムが何とかこう利用されようとしているというふうに思うんですよね。
うん、
で、先ほど申し上げたように、この資料、彼の使っている資料っていうのは、なんかその資料の趣旨をこう無視した、すごい恣意的な利用になっているっていうことが大きな問題で、で、なのでですね、その、まあ、私たちだけじゃなくて、その世界のたくさんの人たちがこの論文を問題にしていて、
はい、
やっぱり学術の誠実さがこう試されてるっていうふうに、いうふうに言ってるんですよね。
うん、
で、その話ちょっとしてもいいですかね。
はい、
で、それでその、まあ、ハーバード大学の、アンドリュー・ゴードンさんとか、エッカート教授とか、そういう人たち、でそれから、まあ、この問題を最初にこう問題にした人たちが、細かい、この論文に関するいろんな研究の、不正に当たるんじゃないかっていうようなことをチェックしたそのものっていうのもございますし、それからあと経済学 の, 人たちが、アメリカの経済学者たちが非常にたくさんの署名を集めて、この論文が大変問題で撤回すべきだっていうのを出しているんですね。
うん、
それを読むと非常にこう興味深いのは、このラムザイヤさんって経済学の中でゲーム理論を使ってやってるってことになってるんですけれども、
はい、
ゲーム理論とか法律とか経済学を法学とか経済学をその非人道的行為を正当化する口実に仕立て上げてるっていうふうに言ってるんですね。うんうん、
はい、
経済学をやっぱ貶めるようなことを彼はやってるっていうふうに非常にこう強く調で非難をしていて、でそういう危機感を持ってるみたいなので、その私たちも今後こういうふうにこうな形で、ならないようにやっぱ気をつけていかなければいけないなというふうに思います。
うん、また研究フィールドとしてのアジア圏というものは軽視されているのではないか、あるいはアカデミアのチェックが働かないようになってしまっているのではないか、他分野であればどうしてもそのあたりがおろそかになるんじゃないか、いろんなことがむしろ問題提起されてしまった論文騒動ということになるわけです。なので慰安婦問題の現在地からこれからどういうふうなものになっていくのか、
はい、
国際政治がどうなのかということに加えて、この個別の論文などをめぐって、まあ、各メディア各、アカデミアがどう対応するのか、そこを見ていかなくてはいけないと思います。
はい、
今日は中央大学名誉教授の吉見義明さん、立教大学教授の小野沢茜さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio、荻上チキ、セッション。TBS Radio 905-954。